ェルミーサロンの皆さん、こんにちは。今日も音声で、掲示板の質問に回答していこうと思います。今日の質問はともみさんからで、リサさん、ナオくんさん、こんばんは。お二人に質問させてください。現在お付き合いしている彼と近い将来同棲しようと話をしているのですが、同棲するにあたり事前に話し合っておいた方がいいことや準備をしておいた方がいいことなどがありましたら教えていただけると嬉しいです。また同棲は来年の4月頃を考えているのですが、まだ数ヶ月あるので、それまでの期間は貯金をしたりインテリアを見に行ったりしてワクワク楽しみたいと考えているのですが、リサさんでしたら同棲までの期間をどのように楽しむか教えていただけたら幸いです、とのことですね。同棲おめでとうございます。結婚前提で同棲を進めているということで、
おめでとう、
ね、もう結婚前提でっていう風に同棲の時に段階でね、あらかじめ言っているっていうのはすごくこうともみさんいいなと思って、やっぱりそのただそのなんて言うんだろうな、家賃が安くなるからとか、ただ一緒にいたいからっていう理由だけで同棲すると、なかなかそこから結婚の話をしていくことがね、状況的に難しくなっていったりすることもあるので、やっぱり同棲を考えているタイミングでいつ頃に結婚をするみたいなのを同棲の話し合いの中で言えるとやっぱりベストかなと思うから、すごくいいんじゃないかなと。
素晴らしい
ねえ、思いました。
インテリアを選ぶのとか楽しいよね、きっとね。
ねえ、インテリアなんか新しく2人でね買い直すということで、私たちもね前のお家の時にね、業者の方にインテリアをコーディネートをお願いして一気に全部変えたもんね、
いいんじゃないですか。 IKEA とかニトリとか
ね、
結構クオリティ高いからね、
楽しいよね。ワクワクしながら一緒にテイストを話し合ったりとかして、そうやって楽しむのもいいし、あとはなんかせっかく同棲ということで、なんかお揃いのパジャマとか、
あいい、ね、
私結構最初の頃、今ねもう妊娠しちゃって、マタニティだからお揃いのやつ着れないんだけど、そうじゃない時は結構楽天とかで調べるとね、カップルパジャマとかって調べると結構出てくるんだよね。しかも安い韓国のやつが出てきて、よく一緒に着てたよね。
着てた。
なんかお揃いのパジャマってやっぱ同棲とかしてるとい
いね。
そうそう、醍醐味だと思うので、なんかパジャマを探したりとかするのも結構いいかなと思います。
今まではしてないんだ。今までは同棲してなくて、
今まではそうだね、近い将来同棲しようって話してて、4月から同棲するっていう感じかな。
そうするとじゃあかっこいい、かっこよくない部分とか可愛くない部分を見せなきゃいけないんだね。
そうだね、同棲すると全部出るからね。
そうだね、一緒に暮らしてるわけだからね。
そうだね、
髪の毛セットしてないところを見せなきゃいけないし、メイクしてない姿もたくさん見せなきゃいけないし。
そうだね、
まあ、いいね。でも大丈夫か。
え、なんで
旅行とか行ったらそういう感じだもんね。
まあそうだね、旅行に行った時とか、まあ、
それが毎日って感じで、
毎日になってくる。
この先とカーブがあります。
え、どうしてですか。
旅行とかもしね、1泊とか2泊とかしてるんだったら、全然その寝起きとかスピとかボサボサとか見せてるわけじゃん。
ああ、いきなり見せるのがハードルが高いってこと。
うん、いやどうなのかなと思って。だってさ、デートとかだけだったらもうバシッと完璧な、
まあそうだよね、
準備をして臨んでるわけじゃん。でもその完璧さだけじゃない一面もね、やっぱり、というか全ての面を見せるわけだから、同棲すると。
そうだね、
だからちょっとずつ見せてたんだったら、まあそんなに抵抗なくいけるかなとか。
あ、じゃあ同棲前にするべきこととしては旅行とか。
あ、そういいかもね。
こうお互い、うちらもさ、なんかそのすぐに同棲っていうよりもお互いの家にほぼ行き来みたいな感じで、半同棲的な感じが長かったので、まあそこで練習してみるっていうのも、なんかいきなりね全くお泊まりもしたことのない2人が同棲ってなると、やっぱストレスを多少なりとも感じてしまうと思うから。
だから貯金も大事だけど、クリスマスとかね、年末年始とかどっか旅行行ってみるとか。
そうだね、まあ、2泊3日3泊4日ぐらいで行けると結構準備ができるかなっていうふうには思うかな。徐々に慣らしていくっていうのがいいかなと思いました。 あとはまあ同棲するあたりで事前に話し合っておいておいた方がいいことっていうのは、やっぱお金の面とかはちゃんと話しておいた方がいいかなと思いますね。
お金感、
あの家賃と光熱費と食費みたいなのあるじゃない、
あるね、
それをなんか事前になんかこうなんて言うんだろうな、なあなあでやってしまうと、なんかなんとなく彼が負担になっていて、このまま結婚生活するのは金銭的に負担だとか言って、なんか自分を追い詰めちゃう男の人って最近多くって、
勝手にね、
勝手に男が払わなきゃと思って、女の子も特に払ってくれるからいいものだと思って、
うん、
スルーしていたら男の人から急に別れを告げられるっていうケースがね、
こじらせ男子です。
そうだね、まあ、最近結構多いので、まあ、事前にどの程度負担するかっていうのを話し合っておいた方がいいかなと思うし、私も、まあ、なおくんが家賃とか全然全部払ってくれてたんだけど、このままでその支払いの割合がいいのかっていうのを一回聞いたんだよね。
あ、そうだっけ？
覚えてないかもしれないけど一回聞いて、
うん、
そしたらもうなおくんがほとんどその時払ってくれてたんだよね。家賃と光熱費も払ってくれてて、
あ、そうだっけ。
で、私がそのスーパーにいた時とか、
うん、
家の必要な、なんていうの？消耗品とか、あと犬のお金、
うん、
トリミングとか、
はい、
餌とかね、そういうのを全部私っていう感じで、
あ、そうだね、
一応分けてて、
うん、
まあ、その分けるっていうのは一回決めたから固定ってわけではないと思うんだけど、
うん、
まあ、私たちはそんな感じでやってたんだけど、
あ、そうだね、
でもそれがその男女の絶対ではないし、
うん、
お互いに、
だいたいその、うん、旦那さんじゃない、彼のあれかな、もし仕事が分かってるんだったら、その収入とかも予想はつくのかな。
いやー、でもその
な
あなたの年収はいくらですかみたいなのってあんま話さないから、
じゃあ分かんないのか。
そこまでは分かんない。
金額も分かんないしね。
まあ会社名とか調べれば大体分かるとは思うけど、フリーランスだったら分かんないよね。
普通に会社員だったらさ、
うん、
全額負担ってさ、そんなに楽ではないもんな。
難しいと思う、2人分のやっぱ食費とかってなってくると。
そうだよね、だからその、うん、いやらしくない感じで、そのなんかあなたが稼げてないからみたいなのにが伝わらないように、
うん、
なんかこう、あ、どうしようか家賃とかっていう感じで、ね、軽い感じで、少し、もちろん少しって誰だけど、どうするみたいな感じで。
そうだね、割合とか決めたらいいと思うんだよね。例えば私が最初にやろうとしたのは、私の年収と直くんの年収を出して、
うん、
パーセンテージで割るっていうのを最初提案したんだけど、
あ、そうだっけ。
なんか直くんが、まあ、今のところその前の家がケーキだったから、事務所だったじゃん、半分、
あ、半分、そう
そうそう、だからいいよみたいな感じになって払ってくれてて、
あ、覚えてないな。
直くんはね、金銭感覚がルーズなのであまり把握してないんですけど。
そう、僕すぐ騙されるんで、
そう
で、皆さんとお願いしますよ、あんまり僕にお金の話をしないで。
お金あんま興味ないので私がそういうのは決めるんですけど、そういう感じでね、割合で決めていくっていうのも、まあ、赤裸々に話せる相手だったらいいかなと思いますね。
私徐々に赤裸々に話せたらいいよね。
そうだね、あんまり最初からカチカチやっちゃうと、まあ、ロマンスが消えちゃう。
そうだからね、いきなりさ、パーセンテージなんだけど、年収を出してそれ割らないとかっていうと、
私みたいにちょっとやりすぎなので、
やりすぎかなと思って、年収いくらとかっていうのはちょっとデリカシー的なところがあって、
まあまあそう
だ、仮にだって
100付けて3年くらい経てばいいけど、
ね、だって仮に100万とかだと言いたくないもんね。
年収が
仮に100万とかだったらさ、
あ、そうだね、
絶対言いたくないもんね、多分嘘つくよ、あ、いや、もう700万ぐらい、
それ盛りすぎじゃない。それは盛りすぎだよね。まあ、そういう感じなので、男のプライドもあるので、あんまりガチガチ決めちゃうときついと思うから、
ふわっと
ふわっとどういう感じにしていくみたいな、
家賃どれくらい払おうかみたいな、
ね、どういう割合でいこうかみたいな感じでやられるのが、
ね、あとは彼氏次第で、あ、全然俺払うよっていうかもしれないし、あ、じゃあこれくらいちょっと俺多めに出すねっていうかもしれないし、あ、じゃあ全部出してっていうかもしれないし、
全部出してって言われたら嫌だけど、
そしたらもうダメです
ね。それはちょっとデサンと言った方がいいね、
うん、
そういう形で、家賃だけじゃなくて、まあ、光熱費とあと食費もあると思うので、
はいはい、
話し合ってみてください。はい、ありがとうございました。